こんばんは。
こんばんは。
任天堂スイッチなんですけど、
はいはいはい。
未だに品薄というか、供給不足というか、
うん、
完全に欲しい人の手には渡りきってないような感じですよね。
みたいな感じを受けますよね。まあそれだけ売れてるということにはなるんでしょうけど。
そうですね。
うん。
うん、で、僕ね、
はい。
ケンタロウさんとピチさんには最初言ってたんですけど、
うん、
スイッチはちょっと見送ろうかなと、
うん、
最初言ってたじゃないですか。
はいはい。
うん。というのも、最初の発表ではドラクエ11が、
うん、
PS4 と 3DS っていうことだったんで、
うん、
もうその時点で PS4 を買うっても決めてたんですね。
はいはいはい。
うん。で、そのつもりでおったんで、最初の 3D、スイッチの予約開始あったじゃないですか。
はいはい。
あの時はもう完全にスルーしたんですよ。
うん。
いずれ買うやろうけど、ちょっと待とうかなっていう感じで。
うん。
で、その PS4 の買うタイミングを測ってたんですけど。
はい。
どうやらゼルダがめちゃめちゃ面白そうっていうので。
うん。
で、もうケンタロウさんもピッチカードさんも買うっていうから、僕もやりたくなって、で、スイッチをね、買うっていうよりも、Wii U 版を買おうっていうことに決めたんですよ。
あ、そもそもゼルダ。
ゼルダ
を。ってことね。はいはい。
うん。同じタイミングでやりたいから。
うん。
で、まあ、最初のスイッチの予約はスルーしてて、で、まあ、スイッチの発売とゼルダの発売が同時なんで、ゼルダの発売の、10日前ぐらいですかね。
はいはい。
そろそろ予約しといた方がいいやろうなと思って、その Wii U 版を。
はい。
で、近所の古本市場に行きまして。
うん。
で、予約しようかなと思って、で、ちょっとスイッチのコーナーを見に行ったんですね。
はい。
だから、まあ当然予約なんかできひんやろうなと思ってたら、
うん、
予約できますって書いてたんですね。
はいはいはいはい。
もうそれ見るまではもう完全に僕はスルーのつもりやったのに、
うん、
予約カード手に持ってたんですよ。
いつの間にみたいな感じで。
あれと思って。
あれじゃねえよ。
これは買えということかと、うん。もうほんまにね、ほとんどね、迷うことなくそのままレジに向かって、で、予約これ本当にできるんですかって聞いたら、色のね、指定はできないですけど、うん、グレーなら予約1台だけいけますって言われて。
1台だけ
うん。
はい。
おー、ラッキーと思って。
うん、
で、それでそのスイッチを手に、発売日に手に入れることができたんですけど、
うん、
ほんまに今思うと、あのタイミングで予約しに行っててよかったなと思って。
しかし、これ、このね、品薄なんですけど、
うんうん。
まあ、いや、やっぱ任天堂ハードを手にしてるとして、身としてもですけども。
うん。
予想できてなかったんですよ、実は。ここまで売れてるとは。
そうですね。
もう例えば、じゃあ、タイミング的に2ヶ月経ってるじゃないですか。
はい。
Wii U ってもう手に入れられてましたよね、この時期って。
Wii U が品薄の、感じはなかったですよね。
ですよね。
うん。
ですし、だからそういう意味では、うん、いや、すごい、やっぱ順調どころか、もう、まだまだ、売れるんだろうな、って気はしますよね。
で、もうゼルダがもう皆さんご存知の通り、めちゃめちゃ評価高くて、
うん、
実際やった身としてもめちゃめちゃ面白いじゃないですか。
はい。
で、普段ならね、
うん、
僕、マリオカートなんでそんなすぐに買わないんですよ。
うん。
なんか、みんなで遊びたいなって思うタイミングで買うことはあっても、うん、発売同時に買うことはなかったんですけど、
うん、
なんか癖がついたんですかね、このゲームを買うっていう。
誰かみたいですよね。
うん。もう、なんかね、ゲームをポンポン買ってしまう癖がついてしまいます、ね。ま
あ、それ、なんか今、ここにいない誰かみたいな感じなんで、本当に危険ですので。
はい、まあ、危険やけど、まあまあゲーム業界としては、
うん、
いい意味で任天堂は、
ま
あ、
う
ん、引っ張ってるんかなと思いますね。うん、
うん、まあ、マリオカートに関してはね、安定の出来でしょうし。
うん、ああ、もう、間違いなく面白いですからね。
ね。で、やっぱ、これから気になるのは、うん、まあまあ、まあ、来月、アームズが出て。
はい。
で、再来月にはもう、スプラトゥーン2ですよ。
そうですね。
もう出るたんびにですね、やっぱまだ品薄なんじゃないかと。うん、このタイミングで買ったろっていう人、やっぱりいるわけじゃないですか。なので、やっぱり、そこまでの供給を、まあ、なんとかかんとかしていただきたいなっていうところと、
うん。
うん。やっぱり、うん。まあ、Wii U で、ね、まあ、ぶっちゃけ失敗してしまったと。
うん。
いう部分に関しては、もう、これで、ね、任天堂も、息を吹き返していただきたい部分もありますしね。ゲーム業界としては、
うん、うん、まあほんまにその携帯ゲームと据え置きゲームの両方の良さを兼ね備えてる現時点でほんまに完璧と言えるようなハードやと思うんで、
うん
うん、これはまだまだね、普及するためにこう出荷をほんまに頑張ってほしいと思いますね。
ね、まあ本当に、うん、それこそ店頭で見つけられた、うん、タイミングでですね、
うん、
迷うことなく買われた方がいいんではないかと思いますので。
ですね。
うん、はい、ちょこちょこなんか毎週ぐらいはね、なんか復活してたりとかね、そうですね、オフィシャルサイトとかでも、うん、販売再開みたいなこともやってるみたいなので。
ね、タイミング合えば買えるみたいなんでね。
うん。
うん、はい、まあ。ぜひとも買っていただきたいと。
まあせっかくちなみにアニさんから任天堂絡みの、スイッチ絡みの、うん、ニュースいただいたので、ここでご紹介しておきたいんですけど。
はい。
ほら、うちのチームドアラジメンバーでもありますし、うん、過去任天堂スイッチ会に、ね、サポート仲間として来ていただきました。どんぐりさん。
うん。
うん、なんと、ポッドキャストを始められましたよ。
ねえ、びっくりしましたね。
まあ、こっち、締め締めですよね、はい、我々ね。
ねえ、それもテーマが素晴らしいですよね。
うん、タイトルが、任天堂週刊、任天堂新聞ということで。うん、まあ、もともとどんぐりさん、ブログ、任天堂絡みのブログなんかをね、ファンサイト的な感じでやっておられたんですけども、うん、まあ、それをちょっとね、音声で聞くブログみたいな感じで、今回、ポッドキャストという形で、うん、また、ね、スタートを切られましたので、ぜひね、はい、ドアラジリスナーの方もお聞きいただければですね、まあ今週何があったみたいなのをバッとまとめていただけますので、
ですね、
うん、ぜひ聞いていただければと思いますので、
はい、
はい、
うん、はい、それでは始めましょう、オープニング。
始まりました。DJ ケントロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第124回目でございます。この番組は私 DJ ケントロスとテクニカルアドバイザーアニがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
こんばんは。
はい。前回ですけど、
うん、
大変お聞き苦しい放送をお届けしてしまいました。
まあね、雰囲気だけでも伝わればね、
うん、
いいですけどね。
はい。うん、ということで、今回のですね、まあテーマ、まあ、タイトルは見ていただいてると思うんですけど、
うん、
はい、 ドアラジオフ会反省会ということで お送りいたします。
まあまあ反省プラスこう、ね、うん、全、工程の、ね、どんな感じだったかというのを、ね、ちょっとお話ししていきたいですね。
なるほどね。というわけで、うん、もう一方ちょっと今日はサポート仲間をお呼びいたします。早くも2回目の登場です。川端さんです。どうぞ。
こんばんは、川端です。
はい、ご無沙汰しておりません。
約1週間ぶり。
そういうことですね。はい、今日はもう多分緊張もないと思いますので。
いや、そこそこ緊張してますよ。
まあ、そんなことないと思いますけど、
うん、はい、そんなことないでしょう。
はい。まあ、お二人とも先立っては本当にお世話になりました。
はい、お世話になりました。
いやいや、ほんまに健太さんが一番お世話してくれたんで、ほんまにありがとうございますって感じです。
まあ、今冒頭ありましたけれども、まずちょっとね、川端さんお呼びしたのもちょっと今日は理由もありますので、その辺含めてですね、ちょっとあんなことあったね、こんなことあった、おもろかった、うまかったわっていう話をちょっとね、もう一度したいなと思いますので、お二人ともよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
とわだち。
はい、本編でございます。
はい。
はい。まあ、時系列順というかね。
うん。
そんな話をちょっと、頭からちょっと、思い出がまだ消えないうちにですね。順繰り立ててお話していきましょうか。
はい。
はい。ちなみに、まあ、当然、頭はこう、当日朝って言って、言って聞きたいところなんですけど。
うん。
前日の話を。
ほうほう。
うん。前日ですね、早々と東京からシャチさん。
は
い。うん。で、新潟、しかも魚沼からですね、チョーカーさんが車で。
うん。ですね、
早々とも、入ってこられまして。
前乗りですね。
まあ、うん、うん。この二人と共に、まあ、兄さんを迎えに行こうぜっていう話をしてたので、そんな形で、うん、スタートしましたよ。で、まあ、ちょっと前日、まあ、当然連休のスタートっていうこともありまして、
うん、
まあ、金曜のね、お仕事中からですね、まあ、そわそわしてるんです、それも。
ああ。
まあ、みんなそわそわしました、
ね。あ、そうでした。
遠足。してましたよね。
遠足の前日みたいな感じで。
ですね。はい。
で、まあ、なんかね、駅前で、チョーカーさんとシャチさん合流しても飲んでるって言ってるので、
うん、
駅前ってなって、とりあえず飲まないつもりで車で行きました。
はいはい、
うん、どうせ明日飲むんだからいいやと思って、で、うん、お二人を最終的にはホテルまでお送りする形で乗せてくればいいやぐらいの気持ちに行きまして、まあ、うん、シャチさんはね、もうすでに2回お会いしてますから、まあ、おなじみなんですけど、
うん、
チョーカーさんとここでまず お初のお対面をしまして、
はい、
まあ、うちのね、まあ、この後にいろいろそんな話もすると思うんですけど、まず、あ、これは後からのないな、まあ、ここでね、お会いしていろいろお話をしながら、うん、ちょっと、まあ、ここは収録もなしなので、
うん、
いろいろ、こう、オフレコの話も、チョーカーさんからいろいろお話を聞いたりしてですね、いや、うん、なかなかちょっと、前日から、こう、テンションの上がる感じで行きましたよ。
うん、うん、うん。いいですね。
で、まあ、そんなこんなで、まあ、10時半だったかな、そのぐらいにはもう、パッと終わりまして。
うん、おー、
うん、
健全ですね。
そうで、健全ですよ。はい、うん、まあね、チョーカーさんあたりはもう完全にドラクエする体制でももう2泊で来てますので、
うん、
まあ、戻られてからもドラクエしてみたいですけどね。
はいはい。
はい。ほいでもって、うん、まあ、まあ、朝早いので。
そうなんですよね。
うん。
ああ、迎え行かなきゃですもんね。
そうなんですよ。
うん。
うん、
まあ、僕のお迎えなんですけどね、
うん、
なぜそんなに朝早いかというと、
うん、
大阪と山形の便が1日3本しかなくて、
うん
うん、で1つが昼過ぎなんですよ、
うん、
でコンサートギリギリでそれではちょっと厳しいなと思ったんで1本前にすると、朝7時
8
時台でしたっけ到着は
到着8時台でしたね、
うん、
あ出発じゃなくて到着が
そうめちゃめちゃ早くてで健太郎さんにこれでもいいですかって聞いたらうん大丈夫って言ってくれたんで、
うん、
これのせいで健太郎さん何時に出たんですか。
お二人と当日、まあ、29日ですよね。4月の29日の、うん、朝7時スタートの段取りで6時50分集合でした、
うんすんません、偉い早さして。
でも、それはね、別にいいんですよ。その、全然、はい、朝、うん、どうせね、ちなみになんですけど、
うんうん、
4時半ぐらいかな、もう、目覚めてまして、ね。もう、修学旅行の前みたいな感じになってますからね、実際。うん、で確かにトイレかなんか起きたんですよ。だってもう二度と寝れなかったですね。ということで、まあ、遅刻もなしにとりあえず集合して、
はい、
うん、きっちりですね、前日にはですね、ちょっとね、うん、最近髪伸び気味だったんですけど、きちっと剃り上げましてね、うん、スキンヘッドにきちっと戻してですね、はい、あれ、ケンタロウさん、全然違うじゃないって言われないように皆さんにね、思いまして、その辺は、身だしなみもね。はい、
うん、
というわけで、まあ、朝、とりあえず出発しましたよ。
はい。
で、まあ、道中、シャチさんと、チョーカーさんと、こう、おしゃべりしながらですね、行くんですけど、
うん。うん、
まあ、ね、あっちゅう間に、実は1時間半空港までかかるんですけど、
うん。
まあ、そんなね、距離を感じることもなく、
うん。
まあ、途中から高速も使うので、そんなに時間かからないしね。なので、うん、少し、ちょっとだけかな。兄さん、タバコ吸っていただくぐらいの、うん、お時間を待たせたぐらいで、多分到着
します。ああ、チョーカーさんがね。はい、
うん、なので、うん、そういうぐらいじゃ、うん、なので、ちょうど、そんな感じで到着できたかなと思いますので、で、兄さんを、山形空港でお迎えしました。
はい。
うん。ちなみに、来られるまでなんかトラブルとかなく順調来たんですか。あれ、
ああもう順調でしたね。もうほぼ立ち止まることなく荷物検査を終えて、うん、そのまま飛行機乗り込んで座ってって感じで、
どうですか、
全く無駄なく通り、うん、到着したんで、うん、もうあっちゅう間でしたね、飛行機の時間も1時間ちょっとなんで、
ですよね、あんなもんだと思うんで、うんうん、早いな。昨年逆に、うん、ほら、私は大阪まで飛んだわけなんですけど。
はい。
早いなと思いますよ、あれ。
ですね。まあ、うん、航路がね、一直線なんでね、ほとんど。普通は一旦、こう、名古屋経由とかの航路があるんですけど、
うん、
もう直で新潟行って、そのまま山形なんで、もうほんまに早いですね、山形行きっていうのは。
ね、兄さん、開口一番、寒いっすねーって言うんですよね。
え、寒かったですよ。
寒ないでしょ、別に。まあ、大阪ね、ね、まあ、西の方と比べればとは思うんですけど、うんうん、もう、まあ、川俣さんもこちらのね、東北住まいですから、お分かりだと思います。うん、そんなにね、もう、日さえ照ってくれれば、寒いことはないと思うんで。
8時半ならまあそこそこね、
うん、もう日も上がってきましたもんね、
うん、
いや太陽にね照らされてるとあったかいけど、
うん、
日陰に入るとやっぱりちょっと肌寒かったですよ。
そうか、
うんうん、まあ僕がまだね病み上がりっていうと思ったんですけど、
ね、言ってましたね。
あ、そうですね。
うん、
なので、
うん、はい、
というわけでまあ兄さんを拾って、
はい、
一路山形市内へということなんですけど、はい、いや、非常にその日すごく気がかりで、
うん。
なんか、いろいろ山形県内あったんですよ、この日。
ああ、そうですね。
うん。一つはね、県縦断、駅伝大会がありました。
駅伝は道走りますからね。
うん、で、ちょうどね、北の方からずっと駅伝をまあリレーして、で、
うん、
合計3日間するのかな。
ああ、そうなんですね。
そうそう。で、私の住まうその米沢とか、南の方を経由して山形に登ってくるっていうルートでゴールするんですが、うんうん、まあ、ゴールするところがですね、我が山形の山形新聞社があるんですけど、
うん、
その目の前だって言うんですよ。で、なんでそんでかっていうと、山銀ホールが近いんですよ。
ああ。
でしたね、すぐ近くでしたよね。
なので、うん、まあ、これ混むんじゃねえかなとかね。一部当然、立ち入り禁止になる場合もあるかなと思いまして、まあ、とっとと山形市内に入ってしまおうっていうところもありました。
うん、
あとね、一部、まあ私は別に県内をうろちょろするので、あまり影響ないんですけど、まめたさんかな、まめたさんと合流する手前で、
うん、
連絡いろいろって言ってたんですけど、やたら宮城と高速で来られたらしいですね。
うん、あ、はいはいはい。
宮城経由で。したら、うん、えらい高速混む、インター混むんすけど、って。言うんですね。で、宮城川崎インターっていうところがあるんですけど、
うん、
その日ね、その日と次の日、29、30と、
うん、
キャンプサイトがその近くにあるんですけど、
うん、
湖のほとりにあるんですけど、そこで、うん、荒垣ロックフェスタっていう東北最大級のロックフェスタがあるんですよ。
うん、
その日当日なんですね。
おー。
だから、やっぱりそちら側から来るのと山形側から行くのとね、結構混むらしいんですね、ここは。
あ、うん、なるほどね。
なので、うん、その日はね、やっぱ結構賑わってたかなっていう気はしますね。まあ、そんなこんなで、この後山形市内に入ってきて、
うん、
車をね、もうちょっと止めてしまえと。
うん。
どうせ駅まで近いから、こっから歩いてちょっと、まめたさんたちと合流しようぜってことで、車止めました。
山木にちょっと近いぐらい
で。そうそう、うろちょろしながらね。うん、まあ、ちなみにね、そのまめたさんと連絡取ってた時なんですけど、ここでもうすでにまあ、チョーカーさん、シャチさん、アニさん、俺と4人、こう、揃ってるんですけど、
うん。
もうね、ね、すでに俺の中で、うわ、今日これおもろくなりそうだなっていうの、うん、ワクワクの方がすごく高まってきたの、あの時間ですよ。
ああ、はい、はい。
長川さんと兄さんが、タバコ吸ってたでしょ、外で。うん、あそこの、なんか公園みたいなところで。あそこの時に俺になると、うん、もう今日はワクワクしてきました。あの時点で。
うん、そうですね。
でしたわ。で、まあ、車止めたと。
うん。
で、ちょっと、迎えにゲームショップあるから行こうぜ、なんて話になったんですよね。
そうですね。駐車場の目の前にあったんですよね。
まあ、地元の、に還元も含めて、ゲームソフトショップ、シーガルさんの方にお邪魔しまして。
はい。
もう、物色ですよ。
うん。まあ、オープニングで言った通り、うん、スイッチは品薄で、
うん、
もう、スイッチはないけど、
うん、
買取金額が、スイッチの定価よりも高いとかいう。
わぁ、すご
うん。
うん。っていうのがもう入り口にバーンと書いてましてね、
うん。うん、そうですね。
うん。で、まあまあ、大きめのゲームショップで、まあまあそこそこ品揃えもありまして、
うん、
で、こうパッとね、レトロゲーム、ファミコンのカセットがバーッと並んでたんですね。
あ、ありました、ありました。
うん。で、そんなに数が、多かったわけじゃないんですけど、こうずらーっと見てたら、大体1000円から500円とかそんな感じなんですね、
うん、
でその中でもなんか一番高かったソフトがありまして、
うん、
これなんでこんな高いんやろうと思って僕、まあ、中古相場をそんな知らないからかもしれないですけど、エグゼドエグゼスが一番高かったんですよと思って、僕エグゼドエグゼスはどっちか言ったら ちょっとクソゲー寄りのゲームなん
です。あの、そういうコメントは差し替えてもらいますが、あの、P 重ねなきゃいけないので。はい、
いや、なんか、ね、まあ、カプコンのゲームではありますけど。
いや、私全然知らない。
あ、そうですか。まあ、シューティングゲームでね。まあまあ、そこそこ、話題になって、持ってる人も多かったんですけど、うん、これが一番高くて、ちょっとね、びっくりしましたよね。うん、言うても1800円ぐらいでしたけどね。
いや、でも、1800円では買わないよね、エグゼルエグゼスは。
うん。まあまあ、そんなんありましょう。まあまあ、ゲームショップなんかね、僕ら時間潰そう思ったらずーっと見てれますんでね。
まあ、そんなこんなんでね、そしたら、ママヤさんも車止めたからって言って、はい、待ってるからということで、適当にその辺も切り上げて、あ、チョーカさん買い物してましたね。
ああ、そうですね。
Wii の、
うん、
クラシックコントローラーね。
ですね。
うん。
うん。これがあんまないんやって、新品で売ってるうちに買っとかんと。
なんで、なんでここで買うんかなと。うん、ということで、お買い物もされて、その分、ちょっと駐車料金がね、はい、わずかに、だから安くなりましたので、ありがたかったです。まあ、そんなんで、駅に行って、まあ、当然ここで、マメタさんと、それから、ミッチーさんと、
はい。
で、軍曹さんがこれからもう山形に来られるということで、ここで、全員合流しようという話なんですね。
はい。
で、軍曹さん待ちなんですが、軍曹さんがその駅伝の、渋滞に引っかかってしまいまして、もうすぐそこなのに降りられないという状況になりまして、というわけで。
その前にね、こう、マメタさんが、その前日グループ、ラインじゃない、グループ DM で、
連絡用ね、はいはい。
連絡で、みんなに分かりやすい格好をしておきますとか言って、どんな格好をするとか書いてないんですよね。
うん、
書いてなかったですね、
うん、ただ
ハードル上げましたね。
分かりやすい格好にしとくとか言うから、こっちとはその顔も分からへんし、どんな格好かも分からへんけど、マメタさんを探さないとダメなんですよね、
うん
うん、でこれリアルマメタを探せやなとか言って、う
ん、マメタさんがね、以前されてた写真使った、うん、やつやってましたけどね、マメタを探せね、うん、これはリアルマメタを探せなんだなぁと、赤毛玉探しゃいいんだなぁとかね、みんな言ってたんですけど、
うんうん、結局分からず電話するっていうオチです。
で、まあ、うん、はい、うん、でマメタさんあれですもんね、お声はもう馴染み深い声ではあるんですけど、
うん
うん、
声と喋り方がほんまにスカイプ通して聞くのと全く同じなんで、
うん、我々なんか違う感じってするじゃないですか。
ちょっとね、やっぱり、ああ、はいはいっていう、うん、一拍あるんやけど、
うん、
もうマメタさんはダイレクトに、マメタって感じがする。
あれ
それぞマメタですよ。
川俣さんだとなんとなくわかるかと思うんですけど、うん、福島っぽい喋り方ってやっぱあるじゃないですか。
そうですね。
ね。そういう感じもやっぱり受ける感じのそのマメタさんでしたね。
うん。なんかもうすっごい嬉しかったですよ、マメタさんに会えて。
というわけで、ここでまあ合流した上で、
うん、
軍曹待ちということになりまして、
はい、
この親父ども一行がですね、
うん、
ロッテリアで時間を潰すという。
なんか喫茶店でも探そういたけど、全然なくて。
なくて。
結局目の前にある、ね、
うん、
ロッテリアで、これから飯食うやろうということで、一切食べ物も食べず、うん、飲み物だけ買って。
そうそう。俺なんて席を占領する、バニラシェイクですからね。
ね、周り女子高生とかいっぱいあるのにね。
そうなんですよ。うん、
あれ結構待ちましたね、そこで。
そうですね。やっぱりバスなんでね、うん、予定時刻よりも、若干やっぱ、その通りには来ないし、あげくの果てに駅伝でしょ、
うん、
そんなんでうまくこう合流できなかった部分もありますね。
うん、
まあ、こんなもんありますわ、それは。
そうですね。うん。
はい。はい、というわけで、ここで合流しまして。
はい。
はい。で、ここから、一旦お昼食べてから、じゃあ、ね、ホールに向かおうぜということで、でした。
はい。
はい。
はい、
ね、途中、駐車場の近くだったんですけど、
うん、
まあ、やっぱり山形来たからにはということで、お蕎麦食べたいねって話で。
うん、失礼ながらね、山形イコール蕎麦の、イメージがなかったんですよ。
あ、そうでした？
うん。それで、その、事前にね、そのグループ DM で豆田さんが板蕎麦を食べたいみたいなことを言ってたんで、うん、で、板蕎麦って何や言ってググったりしてたんですよ。
うん。
うん、で、あ、こういう名物があんねやということで、ぜひ食べたいなって思って、ね、実際食べれることができたんで、
うん、
うん、かなり嬉しかったですね。
うまかったでしょ？
ああ、うまいうまい。僕結構蕎麦好きなんですけど、
うん、
うん、普通に蕎麦としてね、かなり美味しい方やと思いますよ。
うん、まあ、山形でもかなり、宣伝もされてるお店でしたし、
うん、
あそこはね、三ツ矢さんっていうところなんですけど、うん、まあ、県内でもかなり店舗も抱えてます。2、3店舗あるのかな。
うん、
純粋に蕎麦店ですからね。いや、ちなみに、そういうところにお連れできなかったのは若干残念だった部分もあるんですけど、うん、ほとんどの蕎麦屋さん実は中華もやってるんですよ。中華でラーメンですよね。
あ、そうなんですね。
そういう店多いんですよ。
へ
え。うん。物によってはやっぱその、なんだ、肉蕎麦、山形名物、肉そばってなんですけど、
うん、
そのいわゆる、鶏肉に日本そばなんですけど、
うん、
でそのそばの代わりにラーメンを入れたみたいなのもあるので、だいたい両方置いてるところが多いんです
よ。ああ、そうなんですね。うん、
今度ぜひ機会があったらというかね、ここで名前出せると思ってないんでしょうけど、ガーネットさんがね、美味しい肉そばのお店知ってるはずなんで、うん、
ああ。
ぜひ聞いて行ってください。大阪にもあるはずです。
ああ、それは関西支部でぜひ行きたいですね。
ですね。ぜひ行ってみてください。
はい。
というわけで、お昼で、お腹をね、満たして。
聞いてる人分からんかもしれないから、板そばってどんなんかっていうと、大きい、ざるの2倍か3倍ぐらいあるような、大きいやつですね。まあ、それに、うん。ね、玉が、あれ、結局大きいやつにしたから15玉乗ってたんでしたっけ？
そうでしたか。
うん。
で、だいたい2人、あの店は別にそれで問題なかったみたいなんですけど、2人でシェアする形で。
うん。
そうすると、ザルの 1.5 から 1.6 ぐらい増えるのかな。
うん。
うん、
その迫力はかなりありましたけどね、こうドーンって出てきたんで、うん、でも食べ出したらあっちゅうまでしたね。
ですね。
うん、まだいけるなっていうぐらいの感じでしたから。
うまい蕎麦だから食えるんですよ、あれ。
ああ、それはありますね。
うん、喉越し悪い蕎麦だとあれ、うん、もうありがた迷惑ですよ、あんな出されて。
そうですよね。
うん、
うん、はい。
まあ
美味しかった。
うん。で、やっぱ蕎麦どころではありますので。
はい。
うん。ぜひ、ね、山形来られた方には、美味しいお店もご紹介したいと思いますので。
うん。はい。
はい。
うん、
で、お腹も満たして、
うん。
一郎間山銀ホールということでね。
うん。
我々は、ね、コンサート。もう手前から結構、もう駅伝もゴール終わってですね。
うん。
もう人がいるのはそちらのその、入り待ちのお客様っていう形で、
うん、
ちょうど到着したくらいにはね、もう入場が始まってましたよね。
ああ、そうですね。
うん。
もう向かう人たちがみんなこうドラクエやってそうな顔してますもんね。
これ前々回のそのコンサート会ではちょっとやっぱさすがに中ではお伝えできなかったんですけど、
うん。
結構ここでお伝えしたいところね、まあ、うん、その内容に関してはそれちらをぜひお聞きください。うん、私がここでお伝えしたいのは、客層ですよ、やっぱ今、兄様に。
はいはいはい、そうですね。
うん、客層がね、やっぱりね、 幅広いなと思って。
はいはい。
今我々世代、いわゆるね、ドラゴンクエスト1、2あたりからやってきたみたいな世代から、うん、若いね、やっぱあの、お子さんもしっかり、お子さんから連れられてきたお母さんしっかり。
うん。
女性客ね、あと。
うん。お母さんが子供を連れてきたみたいな感じ、
う
ん。
そういうこともありましたね。
うん。
だこれぐらいのやっぱり、牽引力のあるコンテンツなんだよなと思いますし。
そうですね。
中にやっぱ、ゲームミュージックとして聞きに来られてる方もいますし、逆にクラシックの一環として聞きに来られてるお客様もいますし。ですね。
まあ、立ち見出るほどの超満員でしたからね。
ね、立ち見もあったみたいだよね。
はい。
ので、まあ、で、コンサートに関しては、ですので、もう別の回をお聞きいただければと思いますので。はい。
はい。
で、こっからですね、ちょっと一転しまして。
はい。
ここで川又さん登場ですわ。
はい。
はい。我々が知り得ない、現地組。はい、まあ、米沢で合流するという、残り半分の組を、お話を聞きたいんですけど。
はい。私、
何時ぐらいに入ってこられたんでしたか？
私の住んでるところから米沢までだいたい1時間半くらいなんですけど、なんか気が揉めちゃって、2時20分くらいにうち出発しまして、
全然早いですね。
ものすごく早いんですけど、まあ、だいたいだから4時ちょっと前には米沢入りました。
ぶっちゃけ何もすることないんじゃないですか、それって。
何もすることないんですけど、まあ、そうですね。電車で来る組を迎えに行くぐらいですかね。
そうですね。
そうですね。で、まあ、粉炭さんが4時半頃に着くっていうんで、迎えに行くので、ホテルのロビーに集合し、その時に初めてソレトさんと月中ロボさんと顔合わせをしまして、でソレトさんの車で私と二人で行ってきました。
おお、なるほど。
で、コナタンさんがいるのはわかるんですけど、誰だかコナタンさんかわからないじゃないですか。
それはそうです。
で、なんかのフィギュアの持ってくるって言ったので、だいたい大荷物持ってるし、彼なんだろうなと思うけど決め手がないので、ツイッターのダイレクトメールで、後ろ、後ろって入力して、パッと振り返って、あーっていうことで捕獲しました。
そう、あれですよね、やっぱ、これから当然この2組が合流することの話なんですけど、多分この顔合わせに関しては、ね、米沢組の方が絶対面白いんだよ、ね、これ顔が分かんないけどどうやって合流しようみたいなのがね、
さっきのソレトさんと月中ロボさんはホテルのロビーに集合ねって言ってパッと来たから、ああ多分ねっていう感じで、
なるほど、ね、
まあそんな感じで顔合わせでしたけど、コナタンさんはそんな感じで後ろ後ろで。で、コナタンさんを車に乗せて、で、ホテルに戻るんですけど、米沢駅前ってものすごくいっぱい道路入り込んでるじゃないですか。
そうですね。
5サロっていうか、
5
サロっていうか、6サロっていうか、だからナビがまっすぐって言うんだけど、まっすぐってどの道路よって言いながら、で、向かいまして、で、メダカさんが5時過ぎに到着っていうことだったので、
はい、
車を一回駐車場に入れてまた出すのめんどくさいよねって言って、そのままコナタンさんだけ降ろして、私とソレトさんで二人でまた駅に戻りまして、
はい、
で無事拾ってって感じですね。
でここでとりあえずあれか、ユッキーさんご夫妻以外は揃った形。
そうですね。
なるほどね。
その
間なんかこうなんかおもろい話とかしてたんですよ、やっぱ。
何にもなしですね。
何にもなしか。
あ、とりあえず私パソコン持って行ってたんで、
うん、
ホテルの Wi-Fi 借りて、
うん、
インして畑に水くれとかしてましたよ。
あ、なるほどね。
うん。 あと、コナタンさんも Wii U 持ってきたとかで繋げて、たみたいですね。
Wii U を持ってきた。あの大荷物の中には入ってたんですね。
そうそう入ってたんですね。だから、フィギュアと Wii U と入ってた、あと何入ってたんだろうのバッグっていうぐらいギッチギチしたと思うんですけど。
そうか。
うん、
で、まあ、そんなこんなで、じゃあ、ね、コンサート組は、終わりまして、
うん、
まあ、まあ、車に戻って、で、それぞれ2台で、一路山形離脱して、米沢戻るんですが、まあ、こちらの音声を、が、まあ、いわゆるコンサート会になるわけなんですね。
うん。
まあ、軍曹さんの方もですね、
うん、
豆田社のカーナビが大暴れしたみたいですね。
みたいですね。あれはずるいですね。
まあ、大笑いしましたよ。次の日でしたっけが、アップロードされたの聞いて、大笑いしましたよ。
軍曹さんの編集がもう笑わせようとしてやってますからね。
うん、うちもうちでね、いろいろなハプニングもあったりとかね。
うん、
まあ、それは車のね、車載なんで、あれなんですけど、若干ね、音声が悪かったなという気もしますので、まあ、こればかりはライブ感ということで。それよりは我々のね、興奮冷めやらぬところを聞いていただければと思いますので、はい。
うん。
うん。というわけで、結構時間が押して、米沢組に連絡を入れまして、
うん、
まあ遅くなります。
遅れると。
はい。お店にも遅らせるようにお願いしましたので、ということで、夜7時半、合流ということで、ね、ホテルでお待ちいただいたところから、徐々に移動していただくという形だったんですが、うん、ね、前回で、お届けしている、まあ、オフ会の、収録の部分なんですが、本当にまあ、とにかく、これでの、収録、あ、ちょっと待って、ここのね、向かう途中なんですけど、
うん。
まずこの人誘っといてよかったな、と思ったのが、いきなり、ここで訪れまして、
うん。
やっぱ地元なんですよ。ユッキーさんのご夫妻。
はいはいはい。
いやー、ここで誘っといてよかったわって、本当にね、到着する前に思いましたわ。
うん。うん、
で、こんな、
まあまあ、そうですね、地元民がね、いてるのは助かりますよね。う
ん、店が分かってる。地理も分かってる、
うん。
で、車で移動もしてくれる。
うん、
あそこに迎えに来てって言ったら行って来てくれる、
うん。
で、さらにはまあ、ご夫婦でもあるので、片方に店に入ってもらっていくっていうこともできるしね。
うん、
なおかつ私はもう、プライベートで飲みに行ったり、お祭りにビール飲みに来てもらったりとか、あと、うん、うん、去年の、固定のライブ行ったりとかっていうことのお付き合いもあるので、まあ、その辺気兼ねなく、お願いできるのもあったんでね。もうここでね、うん、もう本当にこの二人を誘ってよかったっていうところもありまして。
助かりましたね。
いや、本当ですよ。
うん。うん、
いや、で、ちなみにそれ絡みで行きますとね、最初ご主人しか誘わなかったですよ。
はい。
だからね、嫁も行っていいみたいな話になりまして。
うん。
うん、もう、それこそ、いや、実は願ったり叶ったりとか思ったんですけど、
うん、
多分言うと思ったんです。彼女は、うん。私も連れてけって言うと思ったので、あえて旦那を一人お誘いしたらこういう展開になったので、まあありがたかったなと思いましたね。
うん。
ね、改めてああいう感じで酒飲むことができたのもありがたいなと思いましたね。
うん。
ですわ。はい。で、まあ、みんなで集合して、前回のお届けしました音声の焼肉天馬さんでの収録と相まりました。
うん。
まあね、まずは、ここで、この場を借りて、収録のひどさを、お詫びいたしたいと思います。
私聞いてないんですけど、まだ。
はい。 まあ、そういう、そう、あの、察してください、その辺は。
なんとなく。
まあ、あの、ね、実際、どうですか？あの、え、ちなみに、ここでお聞きしたいんですけど、
うん。
アニさんは何だろうかってわかるんですか？川端さんって、
はい。
オフ会のご経験って。
ありますよ。東京で何回か。うん、
あの、去年、おととしでしたっけ？おととしの私、ゲームショーか何かに行くときのタイミングで、これ、こうで、あの、やるんだけど、来ないって、メダカさん通じてお誘いいただいたんですよね。そ
う
そ
う
そ
う、
ね、あれ、あんな感じでオフ会されたことが
何回か。
あ、何回か。すげえな。ちなみに、人数的には、やっぱりどれぐらいのもんですか？ 10 人ぐらい。
一番多くて10人ぐらい。
ああ、そうか。そう思うと、今回のは結構、大人数だったかな。
まあそうですね。
あ、アニさんはアニさんで、まあ、ほら、昨年のその、メギスナニワ会。
うん。
あれが8人だったんですか？
あれ8人ですね。
うん。あと、まあ、時々その、関西支部で集まってるでしょ？
うん。
オフ会というもんではないでしょうけど、はい、もはや。
もうそうですね。ね、飲み会ですね。
飲み会。でも、まあ、それにしても、どうなんですか？他にもその、以前、ちょっとほら、あの、オープニングトークでお話もいただいたようなドラクエオフ会とか、うん、人数的にもかなり多い時もあるんですか？
ああ、そうですね。もう大阪でやるとなると相当集まるんで、
うん。
うん、定員、40人とか定員50人で、キャンセル待ちみたいな。
はあ、すげえな。さすが都会でやると違うもんですね。
ですね。まあ、そういう規模のやつには何回か出たことありますね。
まあ、それにしてもね、私の規模としては、やっぱり昨年のその、まあ、過去3回なわけなんですよ、これでね。あの、1回目のメダカさん、まあ、これはね、メダカさん、シャチさん、シーちゃんとソレットさんですから、5人でしょ？
うん。
飲み会、まあ、レベルなんですよ。で、まあ、オフ会の感じという部分になっては、どちらかというとやっぱ大阪の方が、イメージでかいですよね。はいはいはい、直接知ってるのが兄さんしかいない。まあ、ソウさんともは当然あのご出演いただいてるので、それはあったんですけど、他はもう完全にリスナーさんっていうスタンスで来ていただいたということの形にも含めて、あの、大阪がやっぱ、あれが、あの、人数的にも、オフ会っていう感じだったんで、よかったなと思うんですけど。今回はさらにじゃないですか。まあ、お子様含めて、あの、飲みの席が15人。
15人。
いやなので、いや収録どうすんべって話したんじゃないですか。案の定ですよね。
案の定ですね。もう、誰一人、収録を意識してないというね。
まあ、本当で、こちらも編集、どこ起用とかそんなんないですからね、あんなのね。
だから、テーブルが3つあって、各テーブルに一応 IC レコーダー置いてたんですね。で、まあ、先週配信したのは一応、ケンタロウさんが、録音した真ん中のテーブルの分なんですけど、あと一つは、軍曹さんの分と、僕の分なんですけどね、もう最後が、
はい。
で、僕のテーブルに置いた分なんて、ほんまに意識してなくて、みんなボソボソ喋って
る。なるほどね。
全然声が拾えてないというか、その、まあ、僕もね、そんなに声大きい方じゃないんやけど、意外とやっぱ声通ってたみたいで、僕の声は拾ってるけど、相手の声が全然聞こえないとかね。結構そんな感じでね、これ聞くにはちょっと耐えんなっていう部分があったんで、まあ、あの、現時点でまだ編集してないけど、一応、使えるとこだけ編集して、あの、番外編で出そうかなとは思いますが。
はい。アニサイドというのね。
そうですね。
で、まあ、まあ、こちらはね、まあ、雰囲気だけね。お届けできればと思います。まあ、ただ、ひたすら、どうですか？あれ、収録音声で確か2時間ちょっとあったんですけど。あんなにいたんですね、あそこにね。
ですね。
うん。
いや、今回ほんまにね、こう何が楽しいって、やっぱり、全員を知ってるんですよね。
そこです
よね。顔はほとんど知らんけど、
うん、
全員と、まあ、ユッキーさんはね、直接絡んでなかったけど、
うん、
そのケンタロウさんからの話もあったんで、
うん、
一応は知ってるわけじゃないですか、どんな感じかっていうのは。
うんうん、
で、他の人はある程度絡んでるんで、
うん、
その、実際に会うのは初めてやけど、みんな知ってるっていうのでね、これめちゃめちゃやっぱ楽しかったですね。
中にはそのね、ポッドキャストとして、まあ、当然、軍曹さんはそうなんですけど、
うん。
配信者側としてはですね、まあ、それこそドラクエをやられてないっていうことで、
うん。
それってもう、俺参加したい、近いし参加したいなって言って、結果的には家族で来られたんですけど、
うん。
月中ロボさんね、うん、まあ、うちにも、モンハン会の時に、ご登場いただきましたけど、
うん、
この方来ていただいたのとっても嬉しかったですね。
ですね。僕も、月中さんはよく知ってたんで、
うん。
うん。ほんまに会えてめちゃめちゃ嬉しかったですね。
ですね。
うん。月中さんがやってた番組なんかも、うん、全部聞いてましたんで、
うん。
うん。ああ、これが月中さんかっていうね。知ってる知ってるっていう感じで。
みんな声知ってるから。
うん。
ドアラジ出てる人たちばっかりなんで、みんな声は知ってるから、なんかね、親近感湧きますよね。うん、
そうですね。うん、
これがね、多分ね、ブログのオフ会とか、例えば丸助さんのやつを聞いたんですけど、
うん、
こういうのと決定的に違うのはここなんですよ。まあ、我々声を届けしてるわけだし、俺はもういわゆるこの番組の質としては、うん、もうリスナーだったり、まあそのアストルティアで遊んでる人間をどうにかして引っ張り込もうという体制でいるラジオなんで、
うん、
これがうちのオフ会だっていう多分大きな部分だと思うんですよね。
ですね。
うん、他にないんじゃないかなと。
他にないですよ、多分。みんな声知ってるっていう
か。声だけ。
そうそうそう。
うん。
これはね、やっぱ、面白いもんですよね。あ、
面白かったですね。う
ん、だって、うん、例えば、川端さん、あの場で会ったじゃないですか。
はい。
想像通りだったでしょ。
ね、いいですか、私。ね、うん、みんな、コンサート組がドワーって来た時に、
うん。
うん、
ものすごく人数一気に増えたので、
うんうん、
誰が誰だかさっぱり分かんなかったんですけど、
うん、
ケンタロウさんだけ、あーって、あー、ケンタロウさんだーって、分かりました。
そうか。
まあね、いつもアイコンで見てますからね。
そうそうそうそう、あの顔はあの顔。
まあ、等身大のドアオですからね。
うん。
いや、それがやっぱでもね、オフ会の楽しさっていうのもありますしね。
うん。
しかし、面白いメンツ集まったじゃないですか、今回。本当に思うわ、うん、メンバーが。
うん。濃いですよね。
本当に。いい。
で、
なんだろうね、やっぱ、その、ゲストに呼んだからっていう部分もあるんですけど。
うん。
まあね、喋りたいですよ、みんな。
そうね。
ですね。
ぶっちゃけ私ね、うん、現場でそうそう喋れてないんですよ。驚くほど。いや、喋ってますよ。喋ってるんですけど、こう、うん、回り回ってみんなとこう、まんべんなくっていうことがちょっとできなかったのが、ちょっと、心残りだなぁと、実は寝るときに思いました。夜にね。
まあまあ、店がね、やっぱりコースなんで、
うん、
席をそんなに移動する感じでもなかったんでね。
うん。
うん。ある程度料理揃ったら結構みんな自由に動いたけど。
そ
う
ですね、確かに。
うん。ですね。まあ、美味しかったんでね。それは大成功。
そうそう。どうでしたん？それ改めてなんですけど。
いやいや、ほんまにね、これぞ米沢牛ってもう、ほんまになかなか食べられないですよ、あの肉は。
あのね、二次会ではお話したんですけど、 まあ、リスナーさんのためにも、うん、5000円だったんですよね、あれ、コース。
はい。
で、飲み放題付き5000円なんで、いや、正直言うと、うん、高いかなって思ってたんですよ、そうです。
いや、普通の焼肉で5000円は、高くないですわ。うん、その、食べ放題とかじゃなくて、普通の焼肉屋さんね。うん、で、さらに、山形牛やら米沢牛が、
うん、
ブランド牛が出てくるわけやから、
うん、
ってなると安いですよ、あれは。
となるわね。
うん。
あまりね、正直やっぱ焼肉って多分オフ会に向かない。ぶっちゃけ言う
と。みんなちょっと黙っちゃうから。
うん。し、まあ料理にも名門は行ってしまうのはあるので、
うん、
メインはそこじゃなくてトークの方にって思うとなかなかそうはいかないんですが、やっぱりなんで今回じゃあわざわざ俺のホームでやったかっていう部分を見出さないと。
うん。
っていう部分においては、まあ、店選びは結果的に成功したかなという気はします。
ですね。食べ物としては抜群やったと思いますよ。
そうですかね。ああ、そう言っていただけたらありがたいですね。
いや、ほんまにね、リスナーさんにね、見せてあげたいっていうぐらいの肉です、あれ。
もう一度、じゃあ、ね、あの当日にやったやつをリツイートして、
うん、
合わせてね、したいと思います。
そうですね。うん。
まあまあまあまあ、それで喜んでいただけたんなら、特に一番のメインゲストであるアンジさんと対してはね、よかった気がしますので。
うん、
まあね、リスナーさんでちょっと山形行くわっていう人いれば、ね、またご案内したいと思いますし、ちなみに、うん、アンジさん言っただっけ、あそこの下の店うまいんですよ。
ああ、ありましたね。うん。いや、うまいとかいう話は聞いてないけど。
あ、そう。うん、シャチさんとね、去年行ったんですよ、うん、あそこに。
はいはい。
で、あそこね、もつ鍋ならどこでも食えるんですけどね。もつ鍋と焼き豚なんですよね、うん、カウンターで食うんですけど。
うん。
さすがにオフ会向けではないので、あそこは。
ああ、う
ん。なんで、はい、今度プライベートで今度来られた時でも。
うん。そうですね。
はい。
うん。
ですね。はい。うん、というわけで、はい、我々は、このまま二次会で。
うん。
うん。あれ何？兄さん収録してたんだっけ？
一応はね、念のために回してたんです。っていうかね、僕、一次会で、IC レコーダー置いたまま帰ってしまったんですよ、ね。
そうだった。
そうでしたね。
で、ホテル着いてから、ケンタロウさん電話かかってきたんですよね。
そうそうそう。取りに行ったんですよね、うん。もう覚えてねえよ、うん、俺。その辺
で。で、まあ、二次会行くっていうから、ほんなら二次会の店決めてくれと。で、うん、店が決まったら俺タクシーで行って帰ってくるからっていうことで、
うん、
もうすぐ目の前にある店予約っていうか、うん、席取ってくれて、うん、で、その間に僕タクシーで往復してきて。
そうですね。
うん。で、IC レコーダー買ったばっかりやったんですよ、僕。そのために買った。
うん、
うん。ほんで、失わずに済んだと思って、そのまま、その手に持ってたやつをロックオンってして二次会でも。もうそのまま、使えるか分からんけど、とりあえず回しとこうとか思って、うん、もう使えんかったら全部破棄すりゃええわって思っただけで。
うん。
うん。もう面白い話やったら、ね、配信したらええわと思いながら回してたんです
けど。じゃあ、まあ、その辺のご判断はお任せしますよ。
うん、まあ。それも合わせてこれから編集します。
はい、
ただね、話してた内容がね、使える話、少ないですね。
使っちゃいけない部分もあるのかな、
うん、結構ありましたね。
そうでしたか。はい。
はい。
まあ、そんなね、ということで。でね、いや、これはね、やっぱり、その日終わるわけなんです、これで。
うん。
翌日にも、まあ、及ぶ話なんですけど、
うん、
いやとにかくね晴れたっすよ今回。
ああ暑かったですね。
うん。
まあそれに問わず問わずそのこの連休中ゴールデンウィーク中、うん、もう雨が降らなかったのでね。
うん。
うん、いや本当にこのお天気に恵まれてなおかつ山形県としてのその賑わい加えては米沢市の賑わいっていうのは。年間通しても一番人が来てる時期なんで。
うん。
このタイミングで皆さんを呼びに来たことが私は一番幸せです。
ほんまに気候も良かったし、あの桜が結構
なんとか残ってましたね。
いやいや、かなり残ってるっていうか、うん、結構ねいい感じに咲いてたんで。
この時期って風も強いじゃないですか。
うん、
あの一風吹くと飛ぶんですよ、あれ。もうもう飛ぶ時期になってたはずなんですけど、そういう意味でもね、うん、風もあまりこう強くなくて、なんとか、うん、あのみんなのために残っててくれたんじゃないかなと思って、私は。
ああ。
今年のこのタイミングはなかなかないと思います、本当に。
僕全く雪の降らない、全くじゃないけど、もう何年かに一回しか雪降らないようなところに住んでるんで、うん、その山に雪が残ってて、うん、その手前の木に桜が咲いてるっていう光景がすっごい新鮮で、
いや普通普通、
うん、普通普通
普通なんですか、
うん、
そんなこともまあこっちでは絶対見れないんで、あれはなかなか良かったですね。うん、
そうか、夏スキーの話したら驚いてましたもんね、そういえばね。
うん、だって冬でもなかなか積もらないのに。
うん、そうか。
うん、
いや、あの、私ツイートもしましたけど、で、まあ、そんなこんなで、翌日とかも皆さんお見合い買うじゃないですか。
うん。
もう米沢市長からちょっと表彰もらってもいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。
結構みんな買ってましたからね。
3人とも喋りすぎです。後半に続きます。